ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは いつもの 石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどなたを連れてきていただきましたか？
はい、今日は西宮土木事務所管理第一課から木村主任に、
はい、
道路第二課から奥野主査にお越しいただいてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんなお話ですか？
はい、まず道路ふれあい月間について木村さんから、うん、道路の通行規制について木村さんと奥野さんからのお二人からご紹介いただきたいと思います。
はい、わかりました。お二方ともラジオ初めてということ で、はい、今の心境を聞かせてください。
めちゃくちゃ緊張してます。
なんかそんな感じに見えますよね。
そうですか。緊張しますよね。
えらいリラックスしてるな。
バクバクですけど。
ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、まあ、夏休みにね入りまして、聞くところによりますと、まあ、8月今日2日ですよね。今月8月は道路ふれあい月間になっているとのことなんですが、じゃあ木村さん教えてください。
はい、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を特に推進することにより、道路を利用する方々に道路と触れ合い、
うん、
道路の役割や重要性を改めて認識していただくため、
うん、
また道路を常に広く美しく安全に利用していただくために、例年8月を道路触れ合い月間として定めています。
もう道路は絶対誰でも使いますから ね。 ねえ、だからあんまり逆に意識しないわけなんですが、 そうですね、そこをね皆さんにまあ触れ合っていただくというか意識してもらおうということなんですけれども、じゃあ具体的にどんなことをされるんですか？
はい、活動の一環として、うん、道路ふれあい月間の推進標語というものを募集しています。
はい、
今年度は全国から国土交通省に応募のあった2547作品の中から、うん、渡ります、元気な命が歩いています、
うん、
というものが、代表標語に選ばれました。
はい、
この推進標語を通じて、道路の役割であるとか重要性を改めて認識していただくことを目的にしています。
はい、2547作品の中から選ばれた作品でもさすがですね、素晴らしいと思った。渡ります、元気な命が歩いています。まあ、道路を横断する人のシーンがこう目に浮かびますよね。で、道路を渡る人に気をつけようと、改めて命の大切さ、思いやりを感じられる標語ですよね。道路を利用し生活する私たちは普段からどのようなことに気をつけたらいいんでしょうか、木村さん。
そうですね、道路はたくさんの人が通行に利用していることをご理解いただければなというふうに思います。うん、
はい、
ご自宅や、まあ、店舗の前であるとかの道路上に何気なく植木鉢や看板、あと段差の解消ステップなんかを置いていることがあります。
うん、
また自転車が放置されていることもあります。
そうですね、
道路は子どもさんであるとか高齢者、体の不自由な方も含め全ての方、たくさんの方が利用しています。
うん、
そういったものがあると通行できる道幅が狭くなってしまったり、事故などにつながり歩行者にとって危険な場合もあります。
うん、
みんなが安全に気持ちよく通行できるようにしたいなという形で、気をつけていただけたらなというふうに思っております。
はい、
また敷地から道路に張り出した樹木であるとか枝といったものも、通行上の妨げになったり、事故につながる可能性もあるので、見通しが悪いようなものであるとかですね、うん、そういったものについては交通事故防止のためにも日頃から、樹木、生垣の伐採、枝払いなどを行うなど適切な管理をしていただけたらなというふうに思っております。
はい、
道路は日常生活や経済活動に欠くことができない重要な公共施設ですが、あまりにもまあ身近な存在であるため、その役割や重要性が見過ごされがちかなというふうに思います。
確かに、
はい、道路はみんなの共有財産ですので、まあ、無断で個人的に使用するであるとかですね、まあ、しないようにしていただいて、誰もが道路を安全に気持ちよく利用していただけるようご協力をお願いできればと思っております。
はい、木村さんどうもありがとうございます。気をつけないといけませんよね。今でも お話ししていただきましたので、ちょっとね意識が変わるんじゃないかなって思いますね。8月は道路ふれあい月間です。さあ、そして夏休み期間中、これから車でお出かけされる機会も多いと思いますが、最近は台風以外にもね、なんだっけ、これ線状降水帯ですよね。線状降水帯とかがもたらす長期にわたる大雨ですとか、突然発生するゲリラ豪雨などによるトラブルとか事故などの発生も多くなっておりますが、ではお隣の奥野さん、これらを防ぐための注意点を教えてください。
はい、道路第二課の奥野と言います。はい、まあ、ものすごくこう暑くなってきてですね、大雨だったりゲリラ豪雨とか、まあ、さらにこれから台風シーズンにも入っていきますけども、はい、道路を利用されるにあたって2点ほどですね、今日はラジオをお聞きのドライバーの皆さんにもお願いがあります。
はい、
でまず一つ目ですが、アンダーパスでの冠水事故の防止についてです。でアンダーパスって何ぞやという話になると、まあ、まず交差するその鉄道を、まあ、線路とか、や他の道路の下を通過している道路のことをアンダーパスと言いますね。
はい、
で道路交通を円滑にするために必要な箇所ではあるんですが、どうしても周辺の地面よりも低くなってしまってですね、雨水が集中しやすい構造になっています。
はい、
特にゲリラ豪雨などの予想を上回る大雨に際してはですね、設置されているポンプの能力では排水しきれずに道路が冠水してしまって、そこへ車両が侵入すると水の抵抗でストップしてしまいます。
うん、
でまあ、そのまま水没してしまうなど重大な事故が発生しております。
うん、
なので兵庫県では冠水事故防止のためアンダーパスには冠水表示板や水深表示板を設置しております。
うん、
冠水表示板に通行注意の表示があるときは徐行運転を行い、通行止めの表示があるときはくれぐれも進入しないでください。
はい、
また水深表示板には通行止めの基準である水深15センチを表示しておりますが、大雨の際には雨水が流れ込んでですね、すぐに水深が高くなってしまいますので、できる限り近づかないようにお願いいたします。
はい、わかりました。私も数年前尼崎市内でそのアンダーパスで冠水している状況を見たことがあるんですけど、本当怖ーと思いまして、結構短時間でそうなってしまったみたいなのでね。なので車内が浸水したことによりドアが開かず閉じ込められてしまい、死亡事故につながるとかいうケースもあると思いますのでね、台風や大雨の危険が近づいているというニュースや気象情報を見聞きしましたら、アンダーパスや川沿いなど危険な場所には絶対に近づかないようにしなければなりませんよね。奥野さん。
そうですね、もうその通りですね。で私たちも日々危険をこう感知して、速やかにお知らせするように努めているんですが、危ない時に危ない場所にも近づかないこと、これがもうすごく簡単なことなんですが、ものすごく大事なことなんです。
はい、
そして、もう一点、ちょっと今日お伝えしたいのは、異常気象時の通行規制区間についてです。
はい、
落石や斜面の崩れなどは一般的に雨量との関連が高いので、山間部の一部の道路では連続雨量が基準値に達すると通行車両などの被災を未然に防ぐため、通行規制区間を設けている、まあ、県道があります。
はい、
特にこれからの台風などによる豪雨や暴風の影響で一部の県道においては通行止めを行う可能性があります。
はい、
このような場合にはご不便おかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
はい、わかりました。大雨や台風の時には先ほどお話しいただいたアンダーパスとか海岸や増水した川以外にも、こう急な斜面のところなんかもありますからね、危険な場所には近づかないように気をつけてください。で避難する時も安全なルートを通って移動できるよう、日頃から市区町村が作成しているハザードマップを活用して危険箇所を確認しておくべきだと思います。では道路にとっても優しい安全運転について気をつけておくことを教えてください。
はい、まあ安全運転とこう一つバクというと、ものすごくこう気をつけることってたくさんあるかと思うんですけど、
はい、
まあ、今日お伝えしたいのは、よくあるのはですね、皆さんフェード現象っていう言葉ご存知でしょうか。
フェード現象。
はい、フェード現象って て、まあ、自動車免許を取った方だったら教習所で教わりますので、うん、ドライバーの方は聞きなじみあるかと思うんですが、うん、まあ、主にこう坂道などで足元にあるフットブレーキを、うん、踏みすぎてしまうと強い摩擦熱で、うん、あのガスが発生します、
うんうん、
でだんだんブレーキの効きを悪くしてしまう、まあ、そのガスが車内でちょっと充満してですね、なかなかこう滑りがよくなりすぎてしまうと。
あ、そう
なので、ブレーキが効きが悪くなってしまうというのがこのフェード現象です、うんうんうんうん、フェード現象が原因でブレーキが効かずに追突するような事故というのが、まあ、特にこの夏の暑い時期にですね発生しやすくなります、
うん、
でこの西宮土木事務所管内、でも、フェード現象が原因と思われる事故がですね複数件発生、うん、しています。例えば芦屋市にある県道奥山制道線、うん、まあ、南北の道路ですけども毎年通行止めとなる事故が起こっています。
はい、
西宮市でも北部と南部をつなぐ坂道が多くありますので、うん、お出かけの際はですねぜひともご注意いただけたらと思います。
はい、そうですね。でも、まあ、フェード現象って実は聞いたことがほぼなかったようなとか勉強になったなって思いながら今聞いてるんですけれどもじゃあどのようにすれば防ぐことができます、
うん、事故を回避するにあたっては、うん、まあ、先ほど言ったようにフットブレーキだけじゃなくてあとはエンジンブレーキっていう、うんうん、ものを使うということが効果的な対策になります。うん、
はい、
でまあこれもですね実は教習所で習ってるんですが、うん、まあ、免許を取ってからだいぶ経つとですね皆さんこう忘れてしまったりとか、まあ、フットブレーキとエンジンブレーキってどんな役割だったのかっていうのは記憶がちょっと曖昧になってしまっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。フットブレーキとは、まあ、通常使用する足元のブレーキによる減速方法のことです。
うん、
平坦な道路などで運転する際に速度を落とすときや停車するときに使用します。
はい、
もう一つのエンジンブレーキとはエンジンの回転を利用した減速方法のことです。
はい、
オートマ車を運転する方の中にはエンジンブレーキを意識的に使ったことがないという方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
うん、
車はアクセルペダルを離すと徐々にエンジンの出力が落ちて減速をしていきますがこの現象って実はエンジンブレーキによって起きています。まあ、要はいつも実は使っているものなんですね。ただですね、
うん、
傾斜のきつい山道の下り坂などで速度を下げるためにフットブレーキを使いすぎると、まあ、先ほど言ったようなフェード現象が起こるリスクが高くなってブレーキが効きにくくなる恐れが、あるんですが、
うん、
減速のためにエンジンブレーキを強く効かせたい場合っていうのはですねマニュアル車ではギア操作でシフトダウンをします。オートマ車ではシフトチェンジを自動で行う車の、まあ、性質上ですね走行中の速度から利用できる最も高いギアを自動で選ぶようにできていますので、うん、アクセルペダルを離してエンジンブレーキを効かせようと思ってもその時点の速度域で利用可能な最も高いギアが選択されますからアクセルを離すだけではさほどエンジンブレーキの効果は得られません。
うん、
強くエンジンブレーキを効かせる場合は車種にもよりますがシフトレバーのオーバードライブスイッチをオフにするまたはセカンドやローのレンジへ、手動でシフトする必要があります。その場合選択される走行ギアがもともとスピードがすごく出てて5速だったものが、まあ、2速に大きく変わってしまうと、まあ、急激に減速してですね、
うん、
姿勢変化ですね体のこう体勢がガクッと大きく変わってしまうので、まあ、それはちょっとご注意いただきたいところかなとは思います。
はい、まあ、なんせ上手にエンジンブレーキを使わないといけないってことですよね。
そうですね、
うん、
運転にまあ慣れているという方でも普段から意識してエンジンブレーキを使用していないと、
うん、
まあ、あまりこう目に触れない部分ですから、
うん、
上手に運転できているという感覚になりがちですよね。
うん、
エンジンブレーキとフットブレーキ効果的に使い分けていただいて安全でスムーズな運転を心がけていただくようにお願いします。
はい、わかりました。なので道路にとっても自動車にとっても優しい安全運転を心がけないといけないということですよね。ありがとうございます。うん、はい、 では奥野さん、最後にラジオをお聞きの方に一言お願いできますか。
はい、私たちはですね、安全安心な道路の維持に日々努めておりますが、道路の穴ぼこや路肩の崩れなどの損傷、また落下物や路面の汚れなど、たくさんの車や人などが通行する、空間ですから、さまざまな形で道路の状況っていうのは日々もう変化します、
うん、
何か道路上で異変や交通の支障となるものを発見された場合は、我々西宮土木事務所の道路第二課であったり、各市役所の道路維持担当課などへご連絡いただきますようによろしくお願いします。
はい、わかりました。これから道路を通行する際には気をつけておきますね。木村さん、奥野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、最後に一言お願いします。
はい、私からは環境学習フォーラムについてご紹介します。
はい、
先週この時間にお知らせしましたが、来週の金曜日8月9日尼崎市立小田南障害学習プラザで森と運河の発表会が開催されます。
はい、
このフォーラムは、尼崎の臨海地域である尼崎21世紀の森構想エリアでの環境学習を広く知ってもらうイベントで、尼崎の森や運河で一体何が起きているのか、尼崎21世紀の森を気軽に体験していただけるフォーラムなんです。
うん、
改めてフォーラムをご案内しますと、8月9日金曜日12時から16時まで、場所は尼崎市立小田南障害学習プラザ、入場は無料で、当日参加された方にはプレゼントもご用意しています。
はい、
尼崎中央緑地や尼崎運河での活動などについての小学生や大学生までの環境学習発表会があるほか、運河の生き物観察もしていただけます、
うん、
さらに、企業や団体による環境学習ワークショップやブースの出展もありまして、VR 体験による仕事見学や、空き缶や間伐材を使った釣りゲームなども盛りだくさんにあるようです、
うん、
イベントの内容はホームページ尼崎21世紀の森ウェブマガジンで順次掲載されていきますので、
はい、
こちらをチェックしてください。
はい、
今日ホームページを見ていますと、
うん、
へえそうなんだ知らんけどの部屋シールラリーやってますなんていうワークショップがあって、うん、なんだろうこれはと思って思わずクスッと笑ってしまったんですけど、うん、どんなワークショップなんでしょうね。
楽しそう、知らんけど
いや本当そうなんです、
うん、
はい、でも、もちろんお子様だけじゃなくって教育関係者の方々などにも森作りや水質の改善に関する環境学習を知っていただく良い機会になるのではないかと思いますので、うん、ぜひ多くの方にご来場いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。先週ねメインでお話ししていただいた話題ですけれども、はい、いよいよ来週8月9日金曜日に尼崎市立小田南障害学習プラザで行われます尼崎森と運河の発表会、ぜひお越しくださいということでして、本日は阪神南県民センターから石田室長に、そして西宮土木事務所から木村さんと奥野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。